第4章交渉。ボアズが町の門のところへ登って行って座ると、折りよくボアズが話していた当の親戚の人が通り過ぎようとした。引き返してここにお座りくださいと言うと、その人は引き返してきて座った。ボアズは町の長老のうちから10人を選び、ここに座ってくださいと頼んだので、彼らも座った。ボアズはその親戚の人に言った。モアブの野から帰ってきたナオミが、私たちの一族エリメルクの所有する旗地を手放そうとしています。それで私の考えをお耳に入れたいと思ったのです。もしあなたに責任を果たすおつもりがあるのでしたら、この裁きの座にいる人々と民の長老たちの前で買い取ってください。もし責任を果たせないのでしたら、私にそう言ってください。それなら私が考えます。責任を負っている人はあなたの他になく、私はその次のものですから。それでは私がその責任を果たしましょうと彼が言うと、ボアズは続けた。あなたがナオミの手から二十歳を買い取るときには、亡くなった息子の妻であるモアブの夫人ルツも引き取らなければなりません。個人の名をその信用の土地に再興するためです。すると親戚の人は言った。そこまで責任を負うことは私にはできかねます。それでは私の信用を損なうことになります。親族として私が果たす責任をあなたが果たしてくださいませんか。そこまで責任を負うことは私にはできかねます。かつてイスラエルでは、親族としての責任の履行や譲渡にあたって、一切の手続きを認証するためには、当事者が自分の履物を脱いで相手に渡すことになっていた。これがイスラエルにおける認証の手続きであった。その親戚の人は、どうぞあなたがその人をお引き取りくださいとボアズに言って、履物を脱いだ。ボアズはそこで長老とすべての民に言った。あなた方は今日、私がエリメレクとキリオンとマフロンの遺産をことごとくナオミの手から買い取ったことの証人になったのです。また私はマフロンの妻であったモアブの夫人ルツも引き取って妻とします。個人の名をその信用の土地に再興するため、また個人の名が一族や郷里の門から絶えてしまわないためです。あなた方は今日このことの証人になったのです。人々の祝福と神の祝福。門のところにいたすべての民と長老たちは言った。そうです、私たちは証人です。あなたが家に迎え入れる夫人をどうか主がイスラエルの家を建てたラケルとレアの二人のようにしてくださるように、またあなたがエフラタで富を増し、ベツレヘムで名を挙げられるように、どうか主がこの若い夫人によってあなたに子宝をお与えになり、タマルがユダのために産んだペレスの家のようにご家庭が恵まれるように。ボアズはこうしてルツをめとったので、ルツはボアズの妻となり、ボアズは彼女のところに入った。主が身ごもらせたので、ルツは男の子を産んだ。女たちはナオミに言った。主をたたえよ、主はあなたを見捨てることなく家を絶やさぬ責任になる人を今日お与えくださいました。どうかイスラエルでその子の名が挙げられますように。その子はあなたの魂を生き返らせるものとなり、老後の支えとなるでしょう。あなたを愛する嫁、七人の息子にも勝るあの嫁がその子を産んだのですから。ナオミはその血の実を懐に抱き上げ、養い育てた。近所の婦人たちはナオミに子供が生まれたと言って、その子に名前を付け、その子をオベドと名付けた。オベドはエッサイの父、エッサイはダビデの父である。ダビデの系図。ペレスの系図は次の通りである。ペレスにはヘツロンが生まれた。ヘツロンにはラムが生まれ、ラムにはアミナダブが生まれた。アミナダブにはナフションが生まれ、ナフションにはサルマが生まれた。サルマにはボアズが生まれ、ボアズにはオベドが生まれた。オベドにはエッサイが生まれ、エッサイにはダビデが生まれた。